笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は100年先につながる人育てを合言葉に、ある時は人材育成コーチ、またある時は研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私岸本いくおが、毎回素敵なゲストと共にお届けする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りいたします。皆さんこんにちは。人材育成コーチいくちゃんこと岸本いくおです。お昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、桜がですね、散っていきます。4月後半に入りましたね。桜綺麗だったね。新学期、授業のスタート、もうね、あの中にはゴールデンウィークをもう待ち遠しいなって方も結構いるんじゃないかなという、そんな時期でございます。だいぶね、暖かくなってきたな、コートはいらなくなってきたなという感じですね。私岸本育夫の1分間近況報告といたしましてはですね、来月5月17日でございます。これ日曜日なんですけどね、岡山県、岡山市にございます IPU 環太平洋大学という、ね、大学をキャンパス、そこをですね、会場に、中国語圏日本コーチ協会、合同学習会、というですね、まあそういう勉強会、セミナーを開催することになりまして、そこのですね、第1部でのパネルディスカッションをファシリテートを私岸本育夫がすることになりました。パチパチパチパチパチ、やったーってことですね。ということで、岡山、広島、山口、そしてですね、鳥取、島根のですね5県、をまたいで、あちこちのですね、コーチング、人の能力を引き出すコーチングのですね、仲間たちとの勉強会をやっていこうというようなお話でございます。まあそれ以外にもですね、詳しい活動はですね、インターネットでぜひぜひ検索してみてください。 SDGs の研修だとか、ファシリテーション、コーチング、講演、公開講座の、ご用命などはですね、株式会社100年人と、こちらまでですね、ぜひぜひアクセスしていただきたいと思っておりますし、また番組のアーカイブスはですね、ひらがなで岸本育夫で検索すると、個人のページ、個人公式ページが、ヒットいたしますので、そちらにぜひですね、アクセスしていただきたいなというふうに思っております。夢の種のですね、過去、の、放送もですね、ポッドキャストで、まあ、一部 ではあるんですけどね、聞けるようにしておりますので、ぜひアクセスしてみていただきたいと思います。さあさあ、私のですね、1分間近況報告はここまでということにいたしまして、今回もですね、素敵なゲストに、ですね、スタジオにお越しいただいております。ゲストのコーナーに移ってまいりましょう。本日のゲストをご紹介いたします。メンタルカウンセラーでハーモニアリンクコミュニティ代表取締役の名郷玲穂さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
はい、2週続けてと、はい、
ありがとうございます。
ということですね。はい、前回はですね、玲穂さんが、最近、この2020年になって1月に出されました、書籍の、話をですね、はい、中心にどんどん取り上げていったわけですけれどもね、はい、どんな本でしたかね。なんていうタイトルでしょうか。
社員のことで悩んでる社長の心を整える力、
はい、なるほど、こちらですね。まだ手に取ってない人はもうね、潜りですよ。早くね、手に取ってくださいよね。はい、ということで、まあ、前回はですね、この思い込みを外すとかですね、はい、まあ、その思い込みとは何なのかとかですね、はい、またそしてその色眼鏡をどういうふうに外していくか、まあ、結局心の中の幼少期をですね、うん、自分を癒していく、そんなお話だったわけなんですけどね。はい、はい、で玲穂さん自身、まあ、これ書くの大変だったんじゃないですか。
結構ね、うん、なかなか進みませんでした ね、
ね、これもともといつぐらいから書こうと思われたの。
もうね、うん、ま、なんか作りたいなっていうのはもう3年ぐらい前、
うん、あ、そうだったんですか。
なんか形にしたい。
なるほど。
で もうちょっと本当にまさかのこう、うん、経営者の方の題材になるとは思わなかったんですが、はい、やっぱその辺ぐらいかやっぱり倫理法人化に呼ばれることが増えたり、で個人的には、はい、まあお医者様だったり、うん、そこから経営者の方とか、うんまあ、2代目の方とか、まあ、これから事業継承で悩んでる方とか、はい、っていう、まあ、ちょっとご相談が増えてきて、うんうん、個人的にな
るほど、
あじゃあちょっと私の今までのもしくはちょっとあのチャレンジになるかもしれないけども、あのまあ、心を整える力っていうちょっと硬そうな
台です
が、
そうですね、
ちょっとスピに振らずに
うんうんうん、うん、
みたいな形で、はいあのまあ、その中でやってきたことをちょっと分かりやすく事例としてね、はい、書かせていただいてってことにしました。
なるほど、はいはい、
ちょっと意外でしたか。
うん、なんかね、
もっと
その切り口でくるかと、ね、いやでも逆に、はい、この方がその実際ね本当に悩んでらっしゃる経営者の方とかには手に取っていただけるだろうし、
はい
ね、あなるほどなっていうふうに思いましたね、うんうん、そうそう。でも逆に個人的にねその本当にこうスピリチュアルな、はい、その心の、ね、話をしたいって人たちも逆に増えるだろうなと、はい、僕は思うわけなんですよね、はいはい、そう逆にどうこのねこの心を整えるっていうこの本以外にも蓮舫さんの魅力っていっぱいあって、
まあ、ありがとうございます。
そうそうそう、やっぱそのなんていうかなやっぱ心のあったかさなのかなんか愛なのかななんか、まあ、このハーモニアリンクもそうなんですけれどもね、ハーモニアリンクコミュニティのこのハーモニーなんですよ僕が思う蓮舫さんって
まあね、うん、いくちゃんとは私学塾もう8年目です
か
ね、
はい、そうです、志を学ぶ塾私学塾ですね。
そうもうありがたいことに本当に講師としてね、ずっと関わっていただいて、いつももう本当にこの蓮舫さんのやってるハーモニアリンクコミュニティというか、うん、ハーモニアリンク好きなんだってね、うん、言ってくださるんですけど、何が好きなんですか。
いや本当に心地いいの。
うーん、
そこ
自分らしく入れるってことですか。
そうそうそうそう、なんかねそこがねみんながみんなそうなの、
うん、あんまりね私こう、うん、フラットに行きたいっていうのがあるので、うん、その、うん、肩書き重視ではないんですよ本当に、はい、まあ元々そうで、
うんうん、
だから気がつけばそういえばすごい社長さんだったなとか、受けてくださってる方が、
うんうんうん、
あ経営者の方だったんだっていう感じぐらい、
うん、
このすごい会社の経営者さんなんだっていう形で関わってなくて、
うんうん、
みんな素敵な
仲間たち
仲間たちみたいな感覚なんで、うん、ある経営者の方が前、うん、学びに来てくださってた時に、
うん、
この会は本当に行かないといけないとか、
うん
こうしないと何か言われるとか本当なくて、本当に心地よく来させてもらってますっておっしゃったんですけど、
う
ん、
なるほどな、
はい、
このフラットだっていうのがやっぱ心を整える力としても大事なところになるんでしょうね。
そうですね、そうですね。
逆にこれってねもともと蓮舫さんの中に備わってた感じなんですか。
フラットですか。
元逆にそれむしろそのフラットじゃなかった過去がある。
あります
あそうなんですか。
本当に、いい本当にありがたい。もう今、うん、父も母も亡くなってありがたいんですが、はい、みんなね、うん、親の環境の影響を、うん、受けますよね。
なるほど、
はい、うん、で多分、まあ、池上先生なんかの話をするとその家を選んで生まれましたので、
はい
はい、でやっぱりそのね、うん、影響もあってやっぱりなかなかこう、はい、なんていうかな、うん、親の強烈な、はい、思いとか、
うんうん
うん、っていうのをやっぱ受けてアップアップしてましたね。
なるほどね、
はい、
逆にねそういった親から受け継いだものってね実は一番失いたくないものだったりするんじゃないかなと。この本の中にもですね、はい、このあなたの一番失いたくないものは何ですかっていう問いかけをするところからのカウンセリングが実はあるんですけどね、はいはい、そういったものつまりお父さんお母さんのこと大好きだからですねやっぱりそこから言われたことを大事にしなきゃとか守らなきゃとか手放しちゃダメなんだみたいな、なんかそういうのってあるんじゃないかな。
あります
あったんだろう
な。ある方が、うんうん、本当にもう ご高齢で失礼ですけど、まあ、ちょっと、はい、年配の方なんですけど、うん、やっぱりずっと言われてるのが清く正しく美しく、
なるほど素晴らしい。
なんか出てきそうですね。あれ宝塚でしたっけ。
なんでしたっけね出てきそうですね
宝ジェンヌ、
うんうん、宝ジェンヌだ、
ね、とても素敵ですよね、
うんうんうん、
この家訓のようなものを、うん、もうお父様なんかもう特に亡くなってらっしゃってもう本当にこう大事にしすぎて、
うんうん、しすぎて
やっぱりちょっと自分の本質、
うん、
と外れるんですよね。だからちょっと修正がいったり、
うん、
やっぱり今さっき、はい、なんていうかな、やっぱり俯瞰して見れる、はいはいはい、ちょっと高いや山の上から、
うん、
我が家に大事な家訓を父がこうやって言ってくれたねと、
うんうん、
大事にはしますけど、
うん、
ちょっと私と合わないんで、
うんうん、
これは大事に思い出として置いときますが、
うんうん、
ちょっと私らしい、うん、生き方っていうのをさせてくださいねにしないと、うん、やっぱりねガチガチに、うん、やっぱりこう本当に親に愛されたいっていうのがみんなあるので、
う
んはい、
そうですよね、は
い、こうやると愛されるっていうふうにもう思っちゃってるんですよ、みんな。こうやらないと褒めてもらえないんじゃないかっていうのが、清く正しく美しくっていう、だからすごくやっぱきついんですよね、生き方として。やっぱりしんどい、
うん、
こうね、本来本気で頑張らなきゃ。
そうですよね。
そうなんですよね。
で逆にそういう風になっていくと、
うん、
自分自身の本来の軸からずれていくから、
そうなんですよね、
そのよりフラットじゃない方向に向かっちゃう。
まあ、何かでお知らせが来るんですよね、うん、人によったら私だったらほら15トンのトレーラーを引き寄せて、
ありましたね前回もね、
はい、
はい、
出ました。事故で
事故、
本当に潜在意識さんの言うこと、うん、本音を聞いてないね、うん、みたいなのが来たりとか、
うん、
病気だったり、うん、家族がトラブルが起きたりとか、
うん、
はい、あります。
なるほど、
はい。
逆にね、そこで抱いてる感情の話もたくさん書いてあったんですよ、
はいはい、
つまりこの現実を作り出している感情は何なんですかっていうね、
はい、
そういう問いかけがこの本の中にあるわけですね、はい、あーなるほど。その中で何を描いてるのかとか何を感じてるのか、これねほとんどの人がうやむやで、
そうなんですよ、
なんかよくわかんないんだけれども、なんか感じてるんだけど言葉にせずに、
そうなんです、
そのままごっくんって飲み込ん で、
そうなんです、
で我慢してそれをその自分の軸の真ん中に置いてる感じがする。
そうなんですよ。
亀の中に熟成してさ、
そうなんですよ、
そんな感じがするわけですよ。
そうなんですよ。で本当はもうこの、うん、まあなんかこう時代も本当に激変を今年していきますよね、うん、
はい、
で本当にみんなが、
うん、
無自覚というか自分の心のありように、
うんうん、
でここが本当にちゃんと軸で整っていくと、
うんうん、
人じゃないんですよね、
人じゃないですよね、
自分が平和になると平和な世界が来るし、
そう、
だからやっぱり自分がどう作りたいかっていうところなので、やっぱり心に無頓着をちょっと変えた方がいいんですよね、うん、本当はね。
そこに敏感になるというかね、
うんうん、
敏感じゃなくて、まあ、素直になるというか、
そうですね、
うん、あの
別にね悲しいことばかり探せという意味ではなくて、
そうそうそうそう、
悲しいんだなってやっぱり分かって手放すってことを、
うんうん、
やっぱりこう繰り返し作業していくと、
分かって手放す、
はい、
皆さん分かって手放す、なるほど、
はい、見ないでってことができないんですよね、
うんうんうん、
見ないようにすると全然無視してるので、
そうですね、なんか蓋閉めてね、
そうなんですよ、
なんか変にまた熟成されちゃってなんかドロドロになっちゃって、
そうだね、ヘドロのように溜まるんですよ、
やだやだ。
でほら、うん、ドブで上水だけ綺麗な感じがするっていうので、うん、下がすごいドブだったみたいになるんですよ、
ひどい。
だからねちょっときついけど、うん、見ないといけないんですよ。
あ、やっぱそうですか。
だからこの本も、うん、自分でワークできるように、
うん、
ワークできるような書き込みができるようにね、
そうです
心を整える、ね、力しましたけど、
ええ、
やっぱりきついけど見る作業がいって、
うん、
なんかそこでいつも自分のパターンとしてここでめちゃくちゃいつも落ち込むとか、
うんうんうん、
この人を変えても場所を変えてもこの言葉で落ち込むとか、
あ、
この状況はいつもなんか自分がなんか恐怖を感じるとかあるんですよ、
うんうんうん、なるほど。
でそれ必要なこともあるんで、恐怖を感じるのは、うん、命を守るために
そうです ね自己防
衛、危ないぞっていうのであるし、
うん、
だけどそれが本当嫌ならいかなくていいんだけど、
うん、
あ、絶対これを超えた方が自分はより幸せな生き方になるなと思ったら、
は
い、ちゃんと見てやっぱ手放さないと、
ええ、
また同じところぐるぐるぐるなんかこう、
うん、
まあ、デパートで言うと、
はい、
1階の住人から全然上がってくれないみたいな、うん
うん、ずっとぐるぐる回ってるのね、
はいはい、
まあ、回るだけ回って、
はあ、よく言うのが、うん、まあね、1階だと1階に合うようなものがあるので、
うんうん、はい、
ちょっとこれ桃美味しそうだなと思って持って帰ってみたら傷んでたとか、
はい、
あ、こっちのキャベツはもうこう新鮮かなと思って帰ったら中開けた腐ってたとかっていう1階なんですよね、
うんうんうん、
やっぱ5階とか6階とかに上がってくると、
うん、
なんか本当にフレッシュで素敵なものとか、ね、香りもいいものとか心地いい人とかに会ってくるっていうのがあるので、
うん、
やっぱり人のも会える、
うん、
のがね、合う人が買ってきますよね。
なるほどね、うん、さあ番組の後半はですね、そこから手放した先に行く、レイホさんのですね熱気球理論の、行く先、ぜひね聞いてみたいと思っております。
夢の種、
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来てる後半戦でございますね。さあ、名古屋玲穂さんにですねゲスト来ていただいておりますが、まあ、この今回の本にはですね熱気球理論の話は出なかったわけなんですが、
はいはい、
で
も いつも言ってますけどね。
そうなんですよ、はい、玲穂さんのですね公開講座とかセミナーとかですね、この間のズームの講座でも必ず出てくるこの熱気球理論なんですけどね、はいはい、まあ、どういった話なのかなというところで、
まあね、うん、こうイメージしていただきたいんですが、うん、熱気球があります。
熱気球を皆さんね、はい、イメージしてくださいね。で
こう熱気球 の、はい、あの上のところにはね、うん、この何風船、風船やけど
大きなバルーンがあり
ますね。大きなバルーンのとこには、うん、幸せって書いてあるんですね。
あ、いいですね。
皆さんは、うん、目的は幸せになりたいので幸せって書いてあるんですよ、はい、
なるほど。
でまず自分が乗ります。
乗ります。
例えばエクちゃんが乗ります。
乗りました。
乗りました、うん、で一生懸命自家発電で火をブワッとこう、
ね、燃えろ燃えろ
燃えろ燃えろって言って上がっていきます、
うんうんうん、
上がっていくんだけど、ある程度いくんですけど、はい、なんかここからまたこう上がったり下がったりし、なんか上がらないな、うんうんうん、なんかいつもこのパターンがあるなっていうのがね、うんうん、気づかない人気づく人いるけど、うん、上がりきらないってなったりするんですね、うん、であれおかしいなと思って、うん、こう下を見てみます、
はい、
なんかロープがゆるゆるっとずっとついてて、
あらら、
その先にですね、
あら、
大きな石がいくつもくくってあるわけですよ。
そんな登らないでしょ。
上がらないですよ。
上がらないでしょ。
自家発電でね、
うん、
あの、うん、自力で頑張ってみたんだけど、
うんうん、
やっぱなんかここからいかないな、このパターン変えれないなってのがあったりする、
うんうんうん、
でじゃあその下の太いロープなんだけど、うん、バシッバシッって切るとどうなりますか。
切ったら、うん、一気にふわーっと上がっていくんじゃないですか、
うん、頑張って上がるんじゃないですよね。
あー、なるほど。
私は昔は頑張って上がってたんで、
はいはいはいはい、
もう自力型だったらものすごく偉いんですけど、うんうん、頑張って上がるとは違いますね、
うん、あ、そ
っか、上がってるんです
ね。自然と上がっていく感じ。
はい、
それはあの頑張って頑張って燃えて燃えて燃やしてっていうのじゃなくて、
うん、そうするともうすっごいイライラとかもしますよね、うん、
あの
人だけ頑張ってるけどそば、うん、に寄らないでこうみたいになっちゃうんですけど、ふわーっと上がってくるんで、うんうんうん、エネルギーもいいし心地がいいし、うん、軽やかになるし、うんうん、思考もクリアになってくると、うん、今さっき言ったデパートで言うと、うん、5階とか6階とか7階とか10階とか上がって
くる、ね、一気に上がれるの、
ね、上がってるでしょ。出会う人も変わってきますよね。
あ、本当ですね、
うん、すごい1階でちょっと自分がねネガティブで大変だっていう時に会う人と、
うん、
上がってきますよね、
うん、なるほどな。
私の人生の中でもやっぱり人が出会いも変わってきましたから、やっぱり結構出会ってきた歴史を調べてみると、自分の、
うんうん、
あ、自分の変性なんで思考が変わってきたとか、うん、意識が変わってきたのが分かったりしません？
なるほどね、
うんうん、
そうか。
でそれも、まあ、いくちゃんもね、うん、あのちょっと講師仲間であるから分かるんですけど、はい、立派な先生に出会ったからいいとかではなくて、
はい、
なんかこうどんどん違うんですよね。思考が変わっていくんですね、
うん、
あ、この本当に心地よさとか、うん、なんていうかな、なんか肩書きでもなく、
なるほど、
なんかどんどん自分を認めていくと、
はい、
本当になんかいい意味で立ってる人、
うん、
人のことも協力してくれるし、
うんうん、
ね、自分も素敵に生きてるような人に会ってきますよね、う
ん、逆に
私はそういう実感です。
人に頼めないとかね、
うん、
あとは自分で やりきらないといけないとかね、うん、あのその相手もとかね、なんかこういつもこうなんていうかな、この足を引っ張る何かがやっぱあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。これがこう綺麗に断ち切れた瞬間に自然と、
そうですね、
自分のその頑張るじゃなくて、
そうなんですよ、
気持ちいい形で、
そうなんです、
幸せの熱気球が上がっていくと。
そうなんですよ。
なるほど。
だから前以前は、うん、とにかくいっぱいいっぱいもらって、うん、情報も持って、
うんうん、
とにかくプラスプラスだと、うんうん、この熱気球にも中にもね石を入れてたりとか
重たいも入れてますね。
いっぱいいっぱい入れ
てるんですか。
ないから、自信がないから上がらないんだと思ってるから、
う
ん、
そっか、
これポンポンポンポン、ね、うん、熱気球カゴの中のポンポンポンポン出すと、うん、軽くなるんで、
本当ですね、
上がりますよね。
より身軽に、
身軽によ
りシンプルに、
シンプルに、
ね、本当ですね、はい、なるほどな。
シンプルになればなるほど、なんかこう、うん、 出会いも違うし、うんうんうんうん、いいですよね。なんか心地いい環境で生きれるなって感じします。
なるほどね。あのレホさんの、ね、カウンセリング受けられた後ね、皆さんそしてそのいろいろこう重たいこう抱えてた石を全部外されていくわけですよ。岩とか石とかがね。でそして自然と登っていかれる、まあ、それのこう、まあ、なんていうかな、それの道案内というか、
そうです、ね、
ガイドを ね、
そうですね、
またそれもしていかれるような感じになるということですね、うんうん、はい、思い込みを外していく簡単ななんかいい方法ってなんかないですかね。その石をこう岩をブチッと切る
そうですね、うん、まあ、本当に深いところっていうのはちょっとやっぱりインナーチャイルドのね、うんうん、
あ、
あのいると思うんですけど、
ね、
まあ、自分自身でやっぱり、うんうん、あの静かな時間をやっぱり持つ。まず、まあ、この本をやってほしいなと思ったのは、はい、まあ、なかなか忙しくて皆さんね、うん、しないと思うんですけど
やってくださいよ。
でもやっぱり自分と向かい合う時間を一日にやっぱり取る、
うん、あ、
はい、
それはレホさんもやっぱそういう風にされてらっしゃる。
もちろんやってます。前は本当にすごい頑張って夢に目標を立ててやってた時はやっぱりまず自分じゃなくて人なので、
そうですね、
もう自分のことを置いても人のことやってるから、うんうんうん、メンテの時間は後回し、うん、あったらしようみたいになってましたけど、もうここからなんで朝起きて最初にやっぱり、うん、
朝起きて一番最初にやる
神棚の前、
うんうん、
まあまあ、最初太陽を見て、
はい、
太陽の光を入れ て、
うん、入れて
感謝し て、
て
でそこで深呼吸して、うんうん、それから神棚の前に行って、うん、二礼
二拍手
して祝詞をあげて、
うん、
はい、そこで瞑想します。
あ、
もう瞑想習慣にしてます。
あ、じゃあもう毎朝の習慣の中にもうレホさんは入れてらっしゃる、はい、ということなんですね、はい、
でオンライン講座もね去年から始めたんですけど、その講座をしている方たちも、
うん、
別に私の指導というよりは自己メンテコースなんで、
うん、
自己メンテを自分でやれみたいなコースなんですけど、
自分でまず自分のことを整えるって大事じゃないですか。
だから習慣にしましょうっていうのでも、うん、瞑想を、まあ、私の音声で、
うん、
あのさせていただいて、あの皆さん聞いてくださりながらやってます。
あ、そうなんですね。大抵じゃあレホさんは朝の時間を瞑想の時間に当てて、はい、
そうですね、
そして自分の心をこう整える、
はい、
整えた状況で朝一日がスタートするという、
そうですね、
そんな感じ。
これはもう欠かさずやってます。
あ、そうなんですか、
はいはい、
でも、昼間とか夜とかは特に、
まあ、昼間夜はその日 の、
ああ
のもちろんあるので、
うん、
だけど、まあ、お風呂を入った時も、
うん、はい、
もちろん、
はい
はい、またやってますね。
ああ、そうなんですね、
はいはい、
なんか素敵だな。そうやって心を整えていかれることでですね、
はい、
皆さんもですねこういった心の中が、こう本当に整理されて、そして、軽くなっていくと、はい、これが習慣になるっていうのがいいですね。またね、
なんかねやっぱりこう、うん、なんていうかな、ボガーンと聞いて、うん、
はい、
すごいとかで飛びついても、ええ、皆さん、私も経験あるんですけど、いくちゃんもないですか、
は
い、
あるある、
すごいセミナーいっぱい行って、
行ってる行ってる、
もうすごいのはこうジェームス・スキナーとか言ってたんですよ。
僕も行きました。
もうね高い高額のね、はい、よかったんですよ、はい、それはそれで、はい、
うん、
帰ってなんかなみたいになってる自分とかあるわけですよ、
は
い、
うんうんうん、
だからどれだけやっぱり、うん、あの日々に、
はい、
日々の中に落とせるかっていうことかなってすごく思うので、
なるほどね、
もう欠かさずやってますね。
そういうことなんですね、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、いやー、もうレホさんですね、もうぜひぜひ多くの人たちにですねこの熱気球理論を体験していただきたいですし、またこのね重たい自分で入れてしまった岩とかね、
そうですね、
なんか つけてきちゃった大きな石とかですね、こんなん全部切り離していく。でも一人で切り離すのって結構大変なんでね。
そうですね、
あ、ここに石がついてるねとかね、ここに岩がなんかくくりついてるよってなんかこう客観的に言ってくれる人が一人いるだけで全然違ってくるんじゃないかなと、うん、
まあ、最初はなんか個人相談会みたいな形で、
うん、
あのな何をされてるのかとか、
はい、
ちょっとワンセッションしながら、
うん、
あのこう自分にちょっと気づく、
うん、
チャンスみたいなのをお話しさせていただいたりするので、
うんうんうん、
まあズーム遠かったらズームでもいいし、はい、まあ、90分ぐらい撮ってね、
うん、
あの、
うん、
あのお話聞いたりするんです ね、
なるほどね、
はい、だからまあそういうのもね、うん、また活用してくださったらいいなと思いますね、
うん、これレホさんにねあのアクセスするにはどうしたらいいですかね。 Facebook、
Facebook は名護レホですね、
はい、
だから Facebookじゃない場合のホームページ、
ホームページありますね、
はい、大丈夫ですね、
はいはい、そちらの方に、はい、アクセス、ハーモニアリンクコミュニティで検索していただけると、
ね、はい、
レホさんの顔がね、
はい、
こんにちはって、ね、素敵な顔があると、
はい、
いうことでございますね、
はい、
あとなんだろう、レホさんのあと番組をね、 っぱラジオラジオ、
あラジオ、はい、
だってラジオ夢の種パーソナリティですもん、はい、ね、はい、うん、月曜日ですね、はい、同じ中四国沖縄チャンネルで、
そうですね、
時間帯を
12時から12時半
あそうかそうか、はい、なるほど、はい、番組名が、
麗しき霊舫の
窓
和の道
和の道ですね、はいはい、ぜひぜひこちらもですね、はい、聞いていただけたらと思っております、
はい、さ ありがとうございます。
番組はエンディングの方にですね、向かっていこうと思いますので、最後まで麗舫さんにはですね残っていただこうと思います。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、もうエンディングのお時間となりました、番組の最後までですね、2週に続けて、今回のゲストはメンタルカウンセラーでハーモニアリンクコミュニティ代表取締役でいらっしゃいます名護麗舫さんにですね残っていただいております。麗舫さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。あっという間でした。
本当ですね、はい、感想どうぞ。
いやもう本当に心地いい、なんかいくちゃんの柔らかいハートの中に包まれながら、はい、のびのびと、
のびのびと、は
い、言いたいことを言わせていただいて、はい、あの心込めて話をさせていただいてよかったです。
嬉しいな。
ありがとうございます。
この本どんな感じになっていったらいいでしょうね、
はい、どんな感じっていうのは、
僕これね長く皆さんに読み、はい、
そうですね、
なんか続けていくような、
はい、あんまりもう狙い、そのなんていうかな、こう
アマゾン1位とかそんなんじゃなくてね、
全然ね狙ってない私がいるので、うん、なんか全然あれなんですけど、うん、本当に長く話していただいて、
う
ん、ワークとかね、
う
ん、使っていただいて、うん、まあ、社長さんって書いてるけど結構うん、自分のこととしてもね、分かるところがやっぱりあるし、
そうですね、
女性だから自分は言えないとかっていう人も結構ね、うん、お父さんの関係があったりとか、はい、うんうん、からやっぱり自分を満たしてないと相手にはね、豊かさが伝わらないってこととか、はい、使っていただけたらいいかなっていうふうに思います。
なるほどね、ぜひこのベストセラー、ね、ロングセラーとしてですね、
ありがとうございます、
ね、この本残っていく、なんか名著として残っていくといいななんてに、は
い、
本当に思っております。
ありがとうございます。
何か告知するようなことございますか。まあ、私学塾、ね、一緒に ね、
そうですね、
志を学ぶ塾も、ね、はいはい、岡山で今
やってますから
何年目だ、8年目、
はいはい、
すごいね、
そうですね、
これもよくやってますよね。
そうですね、今度ズームにしたりしようかって言ったりしてるから、ね、またね遠くの方もね、はい、聞いてくださったらちょっと不定期になってますけど、はい、またね、うん、いくちゃんのところかとか、うん、私のところからね、うん、見てくださったらいいかなと思ってます、
ね、は
い、
これも別に義務感全くなく
言うとね、そうですね、
でもそこがいいとこでね、
そうなんですよ、なんかねカチカチもう本当に、うん、まあ、前にカチカチやったからか、うん、全くできなくなってしまって、
うん、逆にそれで夢を叶えるんだと、
はい、そうなんですよ、
そして、幸せに生きるんだというね、
そうなんですよ、うん、はい、そういう風になってきてますもんね。
やっぱそこをね、はい、本当に生きながら、うんうん、背中を見せながら、うんうん、そういった生き様というかね、なんかそれを皆さんと一緒に共に楽しんでいって、幸せになっていったらいいななんていうふうに思うわけなんですよね、はい、何か最後にですね、リスナーの皆さんにですね、はい、メッセージ一言、あるとしたらどんなメッセージでしょうか、
はい、やっぱりまずは自分からなので、はい、自分軸で生きるために自分の中を整える、
うん、心を整える、自分の中を整える、
はい、掃除、うん、家の掃除と一緒で心の断捨離も、うん、家のゴミを捨てるときと一緒で、ね、ゴミを捨てていただきながらやっていただくと、はい、いいかなと思います。そうすると自分貢献しながら他人貢献、
なるほど、
周りの人も一緒にね幸せにできる力がよりつくんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
まずは自分から、はい、ということですね。だから自本当にうまいことをありがとうございます。ちゃん
なるほど、
いやもう麗舫さんまたぜひね番組ゲスト来てくださいね、
はい、いいんですか、最多をずっと記録するかもしれない、
更新し続けましょうね、
はいはい、でも今本当にいろいろな形でね、私いくちゃんとなんかすごいご縁があるんだと思うんで、はい、コラボさせてもらったり、うん、まあ、いろんなねチャレンジをまた ねお手伝いしていただきながらさせていただくかもしれないんですけども、
はい、やっていきましょうね、
よろしくお願いします、
はい、ということでですね、本日の、番組は、お相手は笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおと
名護麗舫
でした、はい、ということでまた来週、皆さんありがとうございました。
麗舫
さんありがとうございました。
ありがとうございました。